今日は清水武史レポーターがフレンドブレンドさんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日のとこ清水たけしです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこの時間帯調布市内は全域ですね、雲が広がっていまして、とはいえどもですね、なんかまあちょっと湿度が高いんですよね。私また今日もですね、汗をだらだらとかいて外から中継しております。
想像がつく
何なんでしょうね。こんなに体感としてはだいぶ涼しい感じもするんですけれども、でも外の気温一応ですね28度超えてるんですよね。
そうですね、
はい、だからっていうこともあると思うんですけれども、でも湿度もね 60% 超えておりまして、だいぶムシムシしております。
はい、
はい、まあ、でもなんかお天気ね、この後崩れそうなことも予報などでは言ってましたから、はい、
そうなんです、気をつけていただきたいですね。
なんかちょっと最近ちょっと曇りが多いよ、雲なんかのなってますけれども、はい、さて今日はですね、仙川のですねフレンドブレンドさんにお邪魔しております。住所はですね、調布市、こちらですね仙川から歩いてです、京王線のですね仙川駅から歩いてして12、3歩くらいなんですけども、住所はですね若葉町の方になります。若葉町2丁目の25の42番エクレール若葉という建物の1階になりまして、建物はですね、もう茶色い建物でして、目の前にですねバス停があるんですね。若葉町2丁目という本当にそのバス停のすぐ手前のお店となります。こちらでですねいらっしゃいます、この後お話を伺うんですけれども、夏井さんにお話を伺いたいと思います。夏井さん大丈夫そうでしょうか。今のコーヒーを入れていたんですけども、ちょっとマイクの通るところによる、はい、じゃあ夏井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、夏井さん、今日は私伺ったのは、他でもなく、実は、このフレンドブレンドさん、オープンして5周年なんです。もう今、6年目に突入されてるということで。
はい、そう、10月の1日にオープンから丸5年迎えて、6年目を迎えました。
で、夏井さん、こちらで、お店を持つ前は、覚えてます？調布市内でマルシェとかイベントがあろうものならば屋台を引いてさすらいのコーヒー焙煎師ということであ ちこちでコーヒーを、売っていましたけれども、どうですかその頃から比べて今のこのお店を持ってからっていうの
は。あまり気持ちとしては変わってないですけれども、あの頃のことも鮮明に覚えて、あの頃の経験がベースになって今のお仕事に生きているなと思います。
ここで初めて5年、6年続けるって当時思いましたよ。となくこう、また、屋台引くのかなというようなこととか思わなかったですか？
もう辞めることはそんなに考えてなかった。ので、その5年とか6年、時間は経ったなと思うんですけれども、気づいたら5年ぐらいの感じで、何年やるっていうのを目標にやってたわけじゃないので、まず5年って、一つ節目的な数字を迎えられてよかったなっていう安堵感はあります。
夏井さん、でもここでそもそもコーヒー屋さんを始めることになったのって何か紹介だったんですか？
はい、ここの前のお店、小鳥カフェというお店だったんですけども、そこのオーナーさんから紹介を受けてこちらでお店をやる運びになりました。
その前はまた違う店舗さんがもう十何年ぐらいやってらっしゃったんですか？
十何年はやってないですけれども、池袋の五穀寺っていうところで、ちょっと雇われ店長のような形でお店を持ってたことはあります。1年弱ぐらいでしたけど。
店舗さん、改めてこう、始めて、実はちょっとこの10月にいろいろ、イベントとか週末ですよね、イベントもあったそうですけれども、どんなイベントやったんですか？
10月1日オープン日に、毎年やってるんですけれども、常連さんとか、馴染みの方々、にお菓子とかお酒とか食べ物飲み物持ち寄りで持ってきてもらって、で本当僕も含めてここでワイワイ飲んだり食べたりおしゃべりしたりっていうのを毎年オープン日前後に開催してます。
どんな話されるんですか？常連さんが集まるとおやっと1年経ったなみたいな、
そういう話にはなりますね。特にどういう話をするとか、本当いつも通りいつも通りの楽しいお話をここでする感じなんですけれども、そうですね、やっぱりあれから1年経ったんだねみたいな話になることはもちろんありますし、あと丸5年っていうので、 まあ、長いねとか、あっという間だねみたいな、そういう話も今年はなりましたね。はい。
ちなみになんですけれども、今最近は夏井さん、ここお店以外にもコーヒーの出店とかには行ってらっしゃるんですか？とか、
毎月第3木曜日に、深大寺の近くにあるタイルスタイル深大寺という、タイルの小売店なんですけれども、そちらに出張で、はい、伺ってます。
その他はどうですか？韓国ちょっと今後、せっかく5周年だし、お店だけでなく、ちょっとまた昔みたいにマルシェに出ようかなとかってなりますか？
もちろん興味はありますけれども、まずはお店の日々の営業を第一に考えているので、まあそのお話があればその都度、前向きに検討はしたいなと考えているところです。
ございます。さて、ブレンドさんっていうと、出すカップですよね。カップがだいぶ可愛らしいものなんですけれども、こちらのちょっとご紹介いいでしょうか？
はい、アメリカのアンティークでファイヤーキングというアンティークのカップで温かいコーヒーはお出ししてます。
これはもう夏井さんが随分と前から集めてたんですか？
そうですね、いつかお店を持ったらこれでコーヒーを出そうと思って、もう十数年前からちょこちょこと集めていたものになります。
器に関しては、このなんかおしゃれさがやっぱいいんですか、それともなんかもしこう持った時の手触りですとか、コーヒーを入れた時のこの色合いが違うとか、そういったところですか？
機能的にも結構分厚いマグカップなので冷めにくいっていうとかもちろんあるんですけれども、それ以上にやっぱりその見た目のポップさというか、あと結構ファイヤーキング愛好家がたくさんいるので、時々それをインターネットとかで見つけて、ファイヤーキングを見たいからということで来てくださるお客様も時々いらっしゃるので、そういった意味でそうですね、役立てさせてもらってる感じですかね。ありがとう
ございます。さて、お店で出してるコーヒーなんですけれども、これは夏井さんどのようにして選んで出してらっしゃるんでしょうか？
スペシャルティコーヒーを扱ってる卸の会社さんと、いくつか取引があるので、その時々で、面白い銘柄が入ったよっていうニュースがあればそれを仕入れたりですとか、あとはこの前ちょっと展示会にも行ってきたんですけども、そういうので面白いコーヒーを取り扱っている商社さんとかとお話をさせてもらって、取引をさせてもらってチョイスしている感じですね。
今最近はどうです？10月に入ってからこれを面白いなと思ってなんか入れたものとかあれば。
まだ10月に入ってから新しく入れたものはないんですけれども、個人的にちょっと東南アジア のコーヒーの動きが最近面白いなと思っているので、ちょっとそのあたりは今後も注目して見ていきたいなと思ってます。
東南アジアなんですか？
台湾、ベトナム、ミャンマー、あの辺は結構コーヒーが面白い動きを見せているので、ちょっと仕入れるかどうかまだわからないんですけれども、個人的に流れは注目していきたいなと思ってます。
その面白いの基準っていうのは何ていうんですか、なんか新しい飴だのなとか、あるいはこうちょっと味的なところで見てらっしゃるんですか？そもそもその育て方みたいな。
そうですね、まずクオリティがどんどんここ数年で目覚ましい進歩を見せてるっていうのが一つあるんですけれども、特に台湾とかだったら今年国際的にもちょっと評価されるような品評会が初めて開かれたりとか、そういう面白い流れがあるので、結構ベトナム、ミャンマーそのあたりも生産量をどんどん伸ばしていってる地域なので、ちょっとその辺は注目して見てますね。はい、
ありがとうございます。フレンドブレンドさんはですね、毎週木曜日が定休日になっていまして、それ以外にも月に1、2回ぐらいですかね、お休みがありますので、公式のインスタグラムなど確認してですね、ご来店するようにお願いいたします。それ以外はですね、月、火、水、金、土、日とですね、朝の10時から夕方の6時まで営業されていらっしゃいます。お問い合わせはですね、080-1853-5771 番、080-1853-5771771番、ご予約なども受けたまっております。お支払い現金とかですね、カードなどでも受け付けていますので、ぜひとも足を運んでいただければと思います。はい、というわけで、先ほど千川若葉町にあります、カフェフレンドブレンドさんからですね、夏井隆弘さんにお話がありました。夏井さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。では、スタジオにお返します。
はい、夏井さんありがとうございました。一部ちょっとね、ノーズが入ったりして聞きづらいところがありました。申し訳ありませんでした。さて、どうやらこちらのお店に行くと、アメリカのアンティーク、ファイヤーキングのカップでコーヒーが飲めるそうです。ぜひ皆さん飲みに行かれてみてはいかがでしょうか。素敵なコーヒータイムになりそうですよ。明日は有村愛レポーターがつつじが丘にある和菓子どころ今木屋さんからお送りします。